副業解禁、稼ぐ力と学ぶ力。この番組はあなたに合った実践的な副業を身につけることができる副業アカデミーの提供でお送りします。副業専門家の小林が様々なゲストを迎え、副業や話題のニュースなどについてお話をしていきます。自分にぴったりの副業を見つけ、副業の第一歩を踏み出しましょう。
こんにちは、小林正弘です。
山本博史です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
本日もゲストに来ていただいております。副業アカデミー激安戸建てマスター講座の講師、長野祐樹先生です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。長野祐樹と申します。
よろしくお願いします。はい、
前回からの自己紹介もしていただいて、はい、副業アカデミーのですね、新講座、激安戸建てマスター講座っていうのがですね、はいはい、スタートするんですけれども、うんうん、その先生を、長野さんに務めていただけると。はい。いうことで、はい、ちょっとゲストにお招きして、まあ、前回は、ご経験、どんな、お仕事されたかというんで、うん、まあ、不動産関係、不動産クラファン、はい、ご経験されながら、築る戸建ての投資もたくさんやってこられたと。はい。いうね、お話を、お聞きしたんで、ぜひ皆さん、遡って前回も聞いていただきたいなと。
はい、お聞きくださいませ。よろしくお願いします。
はい。で、今回は、まず、はい、築古戸建て投資のメリット、デメリットって何があるんですかと、うん、こういうところからちょっとお話を、お聞きしたいなと思ってまして、はい、早速、長野さん、戸建て投資の、そのメリットって、どんなところがありますかね。
はい。はい、メリット。とはですね、非常に私はたくさんあると思ってまして、
はい、
まず大きなところとしてましては、一戸建てですので、まあ、間取りが大きいというので、入居層が単身とかよりも比較的ファミリーとか、家族人数多い入居者さんがつくのが、まあ、一戸建て投資の特徴かなと思いまして、うん、まあ、それが何がメリットかというと、ファミリーで入居されると、入居期間が長いんですよ。単身の入居者ですと、まあ、平均すると2年ぐらいで入れ替わっていくんですけれども、ファミリーで入ってられた入居者さんですと、10年ぐらいは、お住まいになられるので、安定的に運用できるっていうのが非常にメリットなのかなと。
確かに小学生のお子さんとかがいると、なかなか引っ越しは難しいですもんね。
そうですね。環境的に引っ越しが難しいので、うん、まあ、結果長くなるっていうところかなと思いますね。はいはいはい、
なるほど、なるほど。
でかいですよね。坊やさんからすると。安心なんで、長く住んでくれるとね。うんうんうん、はい。これが一つ目。
はい。
あと、投資家さんに非常にお勧めできるポイントになるんですけれども、この手の投資は非常に、少額で始められますので、はい、まあ、現金でやられる方がほとんどかと思うんですが、非常に低リスクでやっていただけると。低リスクで高利回りというところが、一つ、非常に大きなメリットかなというふうには考えてます。
はいはいはい、はい。
やっぱり少資金で始められるが魅力ですよね。
はい、そうですね。
これが通常の一等物不動産投資だと、そうはいかないので。はい。もうこの数十万とか数百万レベルで始められるっていうのは何と言っても魅力ですよね。
そうですね。
あとは銀行から融資が出ない方っていうのも言っていらっしゃると思うので、うんはい、そういう方って不動産投資を諦めないといけないという感じでしたけど、この投資に関してはできるということですよね。
う
ん
うん、そうですね。はい。
それはでかいですよね。やっぱり融資が出なくて諦めるっていう方が本当に多いので、
はいはいはい、
はい、そういう人でもね、この戸建て投資はできると。う
ん、なるほどなるほど。
まあ、他にもメリットはいくつかあるとは思うんですけれども、
はい、
まあ、いわゆるその空き家問題、社会課題として、まあ、取り組めるっていうところが、
うん、
なるほど。モチベーションになったりとかっていうところがあるかなというふうには思いますね。
はいはいはい、まあ、地方創生みたいな意味合いですよね。
うん、
確かに今、空き家問題がね、一つ社会問題にはなってますから、
はい、
まあ、そこに貢献できるっていうね、うん、価値はすごく高いですよね。はい、
確かに、うん。
あと、ある意味、今後も供給が困らないですよね。空き家は出てきますからね、今後も。
そうですね。買いやすい環境は、どんどん続いていくんじゃないかなというふうには思いますね。
なるほど。
なんか、どうなんですか、空き家はもちろん全国に今いっぱいあって増えてて、ある中で、これは投資する価値があるって、 こう見つけられる、まあ、確率というか、
はい、
難易度ってどうなんですか？その、すっごい一生懸命探してやっと見つけ合っているのか、結構本気出せば毎月見つかるぐらいのレベルなのか、この辺ってどうですか？
非常に見つけやすいと思います。一都三県で、こう、例えば、まあ、首都通勤圏に絞ると、まあ、かなり、購入の競争も激しくなるので、なかなかいい物件に出会える機会は少なくなってくると思うんですけれども、
はい。
これを少し視野を、広げて、地方の物件とかまで、まあ、広げると、当然リスクは上がるんですけれども、まあ、自分なりの投資手腕というか、うん、まあ、目利きができれば、非常に、物件はふんだんにありますので、買いやすい環境にはあるのかなというふうには思います。
うん、なるほど、なるほど。目利きっていうのは、その講座を受ける前の方はないと思いますけど、
はい、
その辺も講座ではしっかりフォローされるということですね。
もちろんですね。非常に重要なポイントになってくると思います。
なるほど、なるほど。
いいですね。この物件のね、選定をちゃんとできれば、
うん
ね、いい物件は比較的見つけやすいということで、
はい、
うん、はい、で入居が入れば、もう利回りがすごく高いと。
なるほど。
はい。で、だから本当にね、このメリットはたくさんあると。
うん。
いうところはね、今のお話で感じていただけると思いますけど。う
ん、すごい大きいメリットですね、
ほんと。大きいですよね。本当に。
はいはい、はい。
小さく始められて、収益性が高くて、うん、まあ、地方創生にもね、絡んでいけてっていうことで、まあ、すごいやりがいもあって。
はい。
うん。
あと、たくさん持ちやすいですよね、少額だから。
確かに。
そうですね。う
ん、これはだからね、長野さんみたいにもう何十個も買っていきますみたいなことも、リスナーの皆さんでも十分あり得ると思うんですよ。
なるほど、なるほど。
はい。予算的にもそこまでね、高額じゃない物件なんで。
うん、うん。
でも、いいことはいっぱいこう、教えていただいたんですけど、まあ、リスナーの皆さんも当然リスクが気になるというところで、
う
ん、
そうですね。
デメリットとか、うん、ここが難点なんですよね、みたいなところって逆にいかがですか？
うん。
そうですね。まあ、こういった戸建て投資で挫折される方も、まあ、中にはいらっしゃると思うんですけれども、まあ、大きな原因の一つとしては、非常に手間がかかる部分があると。まあ、庭が広かったり、建物が古かったりするので、まあ、修繕の、まあ、頻度がどうしても、まあ、都内の区分マンションに投資するよりも、かなり、手間が増えたりとか、ということがあるので、まあ、そこの、なんていうのかな、その、うまく処理する力っていうのが必要になってくるので、まあ非常に、ここがまあめんどくて難しいなって感じる方は向いてないのかなというところはありますね。
それは入居者が初めて着くまでのその物件を直すところで手間がかかるってことですか？それとも貸した後も手間はかかり続ける感じですか？
古いものになると貸した後も、まあ経年劣化は進んでいきますので、
はい。
まあ一定、期間経つとやはりその不具合っていうのは生じてくるのかなというのはありますね。まあその必ず何か不具合が出るというよりは発生するリスクが確率が多分こう区分マンションよりも高いっていうのがあるのかなと、これはちょっと避けられないデメリットかと思います。
この辺はその講座の中でですよね、このデメリットを解消させるとか、
はい、
リスクをまあ軽くする方法とかは教えてらっしゃるんですか？
もちろんまあ対処方法になると思うんですけれども、うん、まあ、このように対処すればっていうところはお伝えさせていただきます。
なるほど、なるほど、
うんうんうん、だからまあ大体想定できるものではあるから、リスクヘッジはできるとというところだと思いますけど、まあ実際でも発生率は確かに区分マンションとかに比べたら何か修繕が起こるとか、うん、そういうことがちょいちょいあるっていうのは、まあもちろんデメリットとしてあると。
はい、うん、なるほど、なるほど。
なるほどですね。これでもあれなんですか、その管理は管理会社さんに入ってもらう場合と自主管理ってありますけど、はい、主にどっちが多いんですか？
これは裏技的なことを言いますと、まあ入居者さんとの契約の中で、ある程度入居者さんに管理していただく契約をまあ目指すっていうところが、まあ一つポイント。
なるほど。それはすごいノウハウですね。
そうですね。普通の物件ですと、まあ草刈りはオーナーのまあ責任であったりとか、まあ建物の、まあ小修繕であれば、はい、電球が切れたら、まあ入居者さんが変えるとかっていうのはあるんですけれども、うん、エアコンの修理は、まあオーナーが対応しないといけないとかあるんですが、まあその辺をうまく賃貸借契約で、はい、入居者さん側で、やっていただけるような形を作れれば、まあ、管理の手間、リスクをかなり、まあ、省力ができるっていうところは、 これもまあ講座の内容で具体的な、そのどういう契約を結べばいいかとかっていうところはお伝えさせていただきたいなと思ってます。
なるほど、なるほど。
基本、つまり、管理会社さんは入れないケースが多いですか？
はい、結果受けていただけない物件が多いかと思います。
ああ。
管理会社が、なるほど。
なるほど。その一部屋だと受けられませんっていうケースが多いと。
そうですね。管理会社さんにとっては、やはり20個、30個ある、まあ、アパートを一括で受ける方が、まあ、1個あたり3000円とかっていう受け方になるので、美味しいんですけど、この1戸建て1棟を、まあ、3000円なのか5000円なのか受けても、まあ、全然美味しくないので、基本は受けていただけないっていうのがほとんどですね。
なるほど、なるほど。
じゃあ、やっぱり、自主管理で、その入居者さんに協力してもらうような、
はい。
形を作り、家賃もじゃあ直接送金してもらうと。
そうですね、はい。
その、支払いが遅延して、家賃の督促が大変みたいなデメリットは、これはどうですか？
ここについては、必ず収納代行会社、あと保証会社を入れていただくっていうことが、まあ、僕は必須かなというふうに思ってます。
なるほど、なるほど。うん、だから管理会社は入らないけど、はい、その、なんていうのかな、その家賃を管理する会社には入ってもらうってことですね。
あ、そうですね。
なるほど。
あ、なるほど。だから収納代行という仕組み自体は使うんですね。
そうですね。まあ、これ10年ぐらい前ですと、なかなかこういった大家が直接その家賃保証会社と契約するというのは難しかったんですけれども、
うん、
まあ、最近はそういう大家が直接結べる家賃保証会社さんも出てきましたので、うん、このあたりは、まあ、基本的には保証をつけて、収納代行を入れるっていうことを目指していくっていうのはできる環境にはなってきてます。
うん、なるほど、なるほど。
なるほど。一般的な管理会社さんではないんですね。は、使わずに収納代行の仕組みだけを使って、はい、あとは入居者にも、家のその維持を、メンテナンスを、
はい、
協力してもらえるようにうまくやるみたいな。
うまくやるというところですね。
うまくやると。
なるほど、なるほど。
なるほど。じゃ、それ以外になんかこう、トラブルで呼ばれるとか、
はい、
なんかこう、夜電話かかってくるとか、そういうリスクっていうのはどれぐらいあるんですか？
その24時間駆けつけサービスっていうのもありますので、外部サービスを使って、まずは自分が受けない体制を作るっていうのが、まあ必要かなと。まあ、
なるほど。
20個20個持ってる大家さんで全部自分で対応してたら結構大変だと思いますので、まあそうならないような形、外部サービスをうまく使って、運用していただくというところが重要なポイントかなと思います。
なるほど。
それぐらいですかね、デメリットというか、難しい点というと、逆に言うとそれぐらいですか？
そうですね。はい。あとはやるのみというところかな
と。あ、そうやるのみと。何件かこう、はい、作っていったら、慣れたとか、はい、うまくなったみたいなことはあるんですか？
そうですね。うまくいったというよりは、失敗を減らせたっていうところがあります。最初は結構、なんていうのかな、物件の状態とかが、その見極めが、こう、なんて、思ったより修繕が必要だったなとか、まあそういったところで、まあ手間が増えてしまったりとか、コストが増えてしまったりとかっていうところはありましたけど、まあ、だんだんその、買うときの目利きが、こう、うまくできるようになってきてから、まあ割と、すんなり、まあ、こういう状態の物件であればこの値段でっていうのがバシッと出せるようになってきてから失敗も少なくなってきたな、かなと思います。
なるほど、なるほど。なんかやはりですね、このデメリットの部分でリスナーさん、もしくはこの講座を受けたいなと思ってる方が気になるのは失敗談なんですよ。
はい。
その長野さんの失敗したなっていうエピソードなんかありますかね？はい、
そうですね。たくさんあるんですけれども、
はいはいはい、
まあ、恥ずかしいのであまり言いたくはないんですが、まあ実際、こう、修繕で僕が見たと感じでは直せるんじゃないかなと思った物件を、まあ大工さんに見てもらうと、まあこれは無理だということで、修繕を諦めた物件もあります。
はいはいはいはい。
その場合どうなるんですか？
うん、はい、どうなるんですか？
場所が良かったので、それは解体して売りました。
ああ、そういうこともできるんですね。なるほど、なるほど。
利益になったんですが、まあ、それはだいぶ運が良かったところもあるかなと思いますね。
その直せないと、やっぱ人が住めないレベルで直せない物件もあるってことなんです
ね。そうですね。 一番致命的なのは傾きですね。傾きで、倒壊リスクがあるものをそのまま、ニュークスターに貸すことはできないので、そこの部分は最低限、傾きの、具体的な傾きの測り方とか、その基準なのかは、また講座の中でお伝えできればと思うんですけれども、住まわせないレベル、危険なものっていうのは、やはり、ニュークスターに貸すことはできないので、そうなると、もう、リフォームを断念、再生を断念っていうことになりかねないと思います。
これはすごい落とし穴ですね。だから
そうですね。
いろいろある空き家物件の中に外れが入ってるってことですもんね。直せないやつがあるってことは。
そうですね。
ここはだからですね、そのリスクを被らないようにしっかりフィルターかける、
確かに。
知識とか選定眼、これは必要なんでね。こういうのは、講座の中でやっぱりしっかり勉強していただいてから、臨んだ方がいいかなと。重要なポイントですね。
前回、そのエピソードの最後にですよね、こう長野さんがやる激安戸建てマスター講座の受講生には、なんと物件をプレゼントするという話があったんですけど、このプレゼントされる物件は、そこはクリアされてる物件ですよね、もちろん。
これはもちろん僕らが一度もう仕入れていくので、そこでフィルターかけます。
なるほど。これ安
だ
心です。
から、全く目に見えない、何かが、絶対ありませんとは、さすがに不動産言えないんですけど、ただ、もう最大限フィルターかけてちゃんと精査していくっていうんで、最初のスタートを切りやすくさせていただくと。皆さんがそれは怖いじゃないですか、1個目買うのが。
そうです
いく
ね。
ら安いとはいえ怖いですと。いうのがあるんで、それを払拭するために、1個プレゼントするっていうのを やりますので、もちろん僕らは一生懸命フィルターか
なる
け
ほ
て、
ど。
行くっていうんで、かなりリスク薄まると思います。
だから長野さんの目も通ってるし、副業アカデミースタッフも。
もちろん、そういうことです。なので、そこは皆さんのお役にかなり立つかなと。ちょっと補足すると、結局、学んで満足して行動しないっていうのがもう、悔やまれるわけですよね。我々としては。行動しない人は結果出ないから。で、そうならないように、まず本物の先生から教わると。これ長野さん言ってくださるんで、バッチリと。で、あとは、物件がついてくると。そしたら、しかも2年間あるんで、これ、詳しくは説明会で、セミナー聞いてほしいんですけど、2年間のうちに、一つ受け取ってちょっていう 仕組みなんですよ。なので、皆さんに01のトライを始めていただきやすいだろうと。
確かに。
で、2件目、3件目はもう力つけてもらって、自分でちゃんと精査して、情報を取ってきて、買い増ししていけるようになりますし、受講生になっていただいたら、僕らも引き続き、物件情報を提供していただく、チャットグループみたいなのが出来上がるんですけど、そこでいろんな物件情報を得続けていただいて、そこで選んでいただくこともできます。っていう環境も作っていくので、これで皆さんに結果出していただける可能性は、かなり上がっていくんじゃないかなと思ってますっていう、そんな感じです。
だから地元の不動産でご自身が見つけてきても、講座の受講生は長野さんの方に相談して、これはどうでしょうかっていう相談ができるという体制があると。
おっしゃる通りですね。
なるほど。
質問フォームに質問いただいたら、講義でお回答いただくとか、そういうふうに、Q&A みたいな対応しようと思ってますんで、
なるほど。
それで、疑問を解決していくっていうことが、できるように、環境を作っていこうと思ってます。
他の生徒さんがこんな物件を探してきましたみたいなやつもシェアできると、
いや、
す
そ
ご
れ
い勉強に
は
なります
も
ね。
う、おっしゃる通り、成果報告とか、物件買いましたみたいな話が、他の方の事例とかを発表してもらうとかもやれたらいいなと思ってて、これは他の講座でもよくやってるんですよね、成果発表会は。これもちょっと実現すれば、これから始まるんで、まだ1期生なんで、これからですけど、結果出てきたらどんどんそういうシェアもしてもらって、参考にしていただけるような、そんな環境を作っていくっていう、そういう想定はもちろんしてますんで、期待していただきたいなと思いますね。
今日はメリット、デメリットをお話しいただきましたけど、メリットの方がとても大きかったなと思いますが、やっぱり最初の一歩を踏み出すために、なかなか踏み出せない方もいらっしゃるんですけど、そういう方に対して長野さん、なんかメッセージありますか？
やはり、まあ、これは何にしても言えることだと思うんですけれども、まあ、
はい、
まず、まあ、情報を仕入れて、自分で咀嚼をして、で、リスクがどれぐらいあるかっていうのを理解した上で、うん、もう、あとは行動あるのみですね。失敗することもあるだろうという前提で行動していただいて、で、金額が小さいんで、はいはいはい、やり直しが全然効きますので、まあ、これで破産する方っていうのは私見たことないので、うん、失敗したなって言っても結局なんだかんだで、まあ、結果うまくいってる方しか私知らないので、まあ、もう少しちょっとこう気持ちを、こう何かこう、なんていうかな、気楽な、トーンで攻めていただければなと思います。
まあ、だからしっかり勉強して準備ができたら、あとはリスクはそこまで高くないから、
はい、
頑張って突き進んでくださいということですね。
そうですね、うん、頑張っていただくっていうところが一番大事かなと思います。
本当にその通り、
うん、やっぱ決める決めないが一番大事なような気がしますね、うん、お話を聞いてると。
そうですね、
うん
うん、
なかなか僕の周りでもやっぱり100万の物件でもどうしようって言って結局投資しなかってビットコインに突っ込む方とかやっぱりいるので、で結果まあ、少し損をしましたとかって聞くと。
時期によっては。
はいはいはい。なんでそうなるのかなと思うことはあるんですけれども、
うん、
まあ、100万なんで高が、まあ、ビットコインで信用で、まあ、溶かすよりは、現物として残るので、
はいはい、はい。
まあ、賃貸さえつけば、あとは、チャリンチャリン、まあ、入ってきますので、うんうん、まあ、そこをまず目指していただくっていうのは、もう僕たち全力でサポートさせていただきますので、
はい、
踏み出していただければなと思いますね。
なるほど。はい。本日も大変ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
副業解禁、稼ぐ力と学ぶ力、そろそろお別れのお時間です。お相手は
小林正弘と
長野裕樹と
山本博史でした。さよなら。
さよなら。
ここまでお聞きいただきありがとうございました。小林が学長を務める副業アカデミーでは無料オンラインセミナーを開催しています。さまざまな副業について初心者の方にも分かりやすく説明しておりますので、安心してご参加ください。詳しくは副業アカデミーで検索ください。